それでは今日私がメッセージします。今日はちょっと生きているものということで、皆さんとですね、交わりたいと思います。で、そこの収録に書いてますように、あるいはタカさんがですね、約2週間前に、メッセージしましたように、主はですね、その善と悪とかね、祝福と呪い、あるいは生と汚れとか、命と死というように、二つの間に明確な線引きをされます。まあ、白黒をはっきりさせるところですね。日本人の苦手なのグレーっていうのが残念ながら、全くございません。で、したがって多くの人が陥るのがその、いわゆる善と悪の二元論で考えちゃうところですね。聖書にはこれやっちゃいけない、これやると呪われるとかね。これをやれば永遠に生きるとか、まあそういう言葉がいろいろ出てくるんで、善悪路線でまあついつい行っちゃうわけですね。そうしますと、まあ御言葉を守らないと、まあ悪になって、主に呪われる、神様に呪われるってやつですね。に陥っちゃうと。まあこの陥った途端、この聖書がですね、生きたもの、命のある書じゃなくて、いわゆる行動規範の書とかですね、道徳の書、になってしまいます。そうすると、御言葉が光を放たないと。ですから、生きた、御言葉が生きた食物とならないということになってしまいます。でこれを注意しないといけないということで、今日約1ヶ月前に、食物規定の話したんですけど、今日はですね、この死体に関する規定ですね、民数記の19章です。民数記の19-11から、ちょっと読みますと、どのような人の死体でも触れるものは7日間汚れる。そのものは3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。3日目と7日目に罪の身を清めないなら清くなることはできない。と、まあ、こう書いてますね。13節も言いますと、すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも死の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。断ち切られるって書かれるとちょっと怖くなっちゃいますね。それで、祭司ですとか、レビ人はみんな死体から離れようとするわけですね。で、有名な、良き隣人っていうのは出てきますね。死体から一番遠いところをこう、取っていきますね。あれちょっと見てみましょうか。それがね、よくこの特徴を表していると思うんですよ。ルカの10章ですね。ルカの10章の30節で、ここ非常に面白いところなんで、ちょっとあえて全部読みますね。ルカの10章30節、イエスは答えて言われた。あ、その前に、もうちょっと前から見た方がいいですね。25節からちょっと見ましょうか。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと会います。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。ここからが例えですね。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。 ところがあるサマリア人が旅の途中そこに行き合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリー2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさいとあります。ここにあるように、祭司レビ人は反対側の反対側道と反対側というか一番遠いところですねを通って、まあ、半殺しにあった人からできるだけ離れて、通り過ぎてたわけですね。これはこの律法があるためですね。死体に触れる人は呪われる、汚れる、清められない限り断たれると、これを守ろうとしたんでこうなっちゃったんですね。で、善悪の考えでいくとこれはこれもありだということになっちゃいますが、通常考えると死にかけてる人を見過ごしにしたということになっちゃいますね。で、ここの良き隣人でよく言われることは、みんな、いい良き隣人になりましょうと、困っている人がいると助けましょうということになっちゃいますね。でもその段階ですとこの聖書は道徳の書で終わっちゃうんですね。命が出ない。良き隣人っていうのはだいぶ数年前ですかね、ドクター・ルークのメッセージでありましたね。良き隣人っていうのはイエス・キリストですよね。で、この聖書っていうのはすべてイエス・キリストの命を表している書だというふうに読むと、この例えっていうのは全く違う側面を出してきます。ちょっと見ますと、これもともと何に対しての答えですか。そもそも永遠の命に対する答えでしょ。困ってる人がいたら助けましょうねっていう質問に対する答えじゃないですよね。これ永遠の命に関する例えなんですよね。そうしますと、ある人がエルサレムからエリコに下る途中で強盗に襲われて死にかけてるんですよね。で、祭司、すなわち古い世界に生きている人たちっていうのはそれを助けることができなかった。で、そこにあるサマリア人、嫌われ者ですね。イエス・キリスト、疎まれてた。最後には全部離反してった。最も嫌われた人、イエス・キリストが通りかかって、オリーブ油。オリーブっていうのは精霊ですよね。で、ブドウ酒、血ですね。それで洗ってやったんですね。で、自分の家畜っていうのはもしかしたらロバーかもしれないですね。で、宿屋に連れてった。これ宿屋っていうのはまあ私はエクレシアかなと思うんですけど、これ仮の宿ですね。地上における仮の宿を、に連れてったんですね。で、解放してやった。次の日、二日目。デナリー二つったら二日分でしょ？デナリー一日ったら労働一日分ですよね。ですから三日目までの、ものをですね、与えたんですね。宿屋に頼みました。三日間解放してくれって言ったんですね。三日目、もう十字架から三日目で蘇りが出ますよね。ですから三日分あげればいいんですね。三日分宿屋で解放してくださいよと。そしたらその人蘇りますと。新しい命が得られますと。ということで、イエスは3日分の、ここに宿屋代を出したんですね。それから、もっとありますね。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。ですから、再臨を言ってんですね、ここは。ですから、この、良き隣人の例えっていうのは、イエス・キリストのですね、十字架と再臨を完全に合わせてるんですね、これは。ですから、命をこれ表してるんですよ。ですから、ここ言ってるでしょ？あなたも言って同じようにしなさいっていうのは、イエス・キリストを信じなさいって言ってるんですね、これは。ですから、この、修法にも書いてますけど、善悪二元論で聖書を見ていると、全く見えなくなっちゃう命っていうのが出てくるんですね。命の側面から見ると、新しい、全く違う側面が出てくると。ということで、ちょっと民数記戻りましょうか。これをですね、何々せねばならないっていう立法で読んじゃうと全く同じような形になりますが、これ、立法も含めすべてイエス・キリストの命を表してるんだと取りますと、さっきの例えと同じような側面が出てきます。民数記の19章にまた戻りましょうか。 19の11ですね。人の死体にでも触れるもの。死体っつったらもう、ピンときますね。霊的に死んでる人の方ですね。物理的に死んでる人じゃなくて、むしろ、霊的に死んでる人に触れるもの。触れるっていうのがですね、これ調べたら意味深なんですね。ここは午前中のバイブルスタディで実は出てきて、最初に引っかかったところなんですよ。どのような人の死体でも触れるものって来たときに、死体っていうのはですね、霊的に死んでるものだっていうのはピンときたんですけど、触れるっていうのに結構ね、深い意味があるんじゃないかっていうのはずっと引っかかってまして、で、いろいろ調べました。そうしますと、ノーガーっていうんですかね、これ日本語で全然出てこないんで、英語のサイトには結構ノーガー出てくるんですけど、これ単に触れるっていうんじゃなくて、こちらのメッセージの方に書いてあるように、サタンによる偽りや会員に関わるという意味が含まれるそうです。ですから、ノーガっていう、この英語の、括弧書きの中に英語で書いてるんですけど、これを入れると、サタンっぽいサイトに全部飛んじゃいますね。バーって。これはね、お、なんだこれみたいな感じで、私最初開けた時にびっくりしましたけど、びっくりするようなサイトがいっぱい出てくるんですよ。バーっと。やっぱり触れるってのは何かあったんだと、あの時感じましたね。で、関係してるのは創世記3の3。創世記3の3、リンゴじゃないな。果物に触っちゃいけないってやつね。ちょっと見てみましょうか。創世記3の3。創世記3の3。しかし、その中央にある木の実について、神あなた方は、それは、を食べてはない。それに触れてもいけない。あなたが死ぬといけないからだ。と、仰せになりました。という、そこに、それに触れてもいけないっていうのがありますね。これ同じ言葉、脳が使ってるんですね。ですから、この触れてはいけないの、主が言われた、触れてはいけないっていう触れるに、サタンの偽りに触れるという、ものが、これ実は隠されてるんですね。例えばですね、これで私が、頭に浮かんだのが、トロントブレッシングとかね、悪魔礼拝とかね、ホモセクシュアリティとかね、そういうのが多分ここで言う、触れるというのに当たるのかなと思いますね。ですから、霊の死んだ人に触れる、そういう、やっちゃいけないことをやっちゃうと、7日間汚れるよとこう書いたんですね。で、汚れた人はどうするかと言いますと、3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清めと書いてますね。3日目って言ったら大体ピンときちゃいますね。3日目、イエスの十字架ですね。7日目ってのは完全ですからね。イエスの再臨ですね。で、清めっていうのはまあ、汚れを清める水って言ったらもう精霊ですよね。ピンときちゃいますね。ここにヨハネ7章書いてますけど、まあ見なくてもいいと思いますね。ここはもう飛ばしますけど、まあ生ける水の川とかなんかいろいろ言いますけどね。で、それは精霊を示したんだとか書いてますね。ですからここ精霊ですね。ですから、3日目のイエスの十字架と7日目イエスの再臨。で、完全に聖徒されなさいよと起きてるわけですね。私たちの完全な清めですね。ですから最初のところに、7日間汚れるってありますよね。イエスの再臨があるまで、千年王国に入る前まで我々は完全に汚れてる。3日目の十字架に預かると、半分汚れみたいななんですかね。完全な贖いは7日目の清めになっちゃうんで、再臨の時ですね。ですから我々は残念ながらまだ、清められる中間、一週間の中間までしか来てないということになります。ですからこれもさっきの例えと全く一緒で、イエスの十字架と再臨という主のご計画を完全にこれ表した規定なんですね。ですから、この、さっきの例えもそうなんですけど、この死体に関する、規定もですね、道徳の書、あるいは立法の書で取っていたら、 決して理解できない希望っていうのがここに出てくるんですよ。我々は3日目、たとえ汚れてたとしても3日目の清め、イエスの十字架によって、完全に、完全じゃないですけど、まあ、清められると、罪は許されるという希望がここで出てきます。さっきの例えもそうですね。半殺しにあって死にかけてんですよね。死にかけてんだけど、良き隣人であるイエス・キリストが油で解放してくれるということで、そこに清めじゃない、希望が見出せるわけです。で、これも、うちの奥さんと、前よく話、まだ覚えてるんですけど、ひろこさんがあそこに書いてあった、信仰、愛、希望って書いてますね。で、常々思うんですけど、信仰あるのかなーってこれ、時々思うんですね。愛、ないよなー、愛なんてな、冷たいもんな。最後、じゃあ頼りになるの、希望しかないじゃん、みたいなね。希望だけは失わないようにしないといけないな、と思いますけど、まさに、この聖書をですね、善悪という二元論じゃなくて、このイエスの命の書をすべてこれが表していると思うと、どこを読んでも希望が出てくると。愛と信仰に関しては、私は常々、ね、今まで確信持ったことないですけど、希望だけは持てると。パウロもうちょっとね、持ちやすいの言ってくれればいいと思うんですけど、希望だけは持てると。ですから、その希望を、なくさない読み方しないといけないというふうに思いますね。で、そこで、生きていることを楽しむというのが出てきます。さっきから、最初に申しましたように、この善悪二元論で見てますと、この、ここに書いてあるものを守らなきゃいけないということになってしまって、やってても楽しくないですよね。私あんまり守らなければならないという世界に身を置いたことがないんで、楽しくない活動ってあんまり経験ないんですよ。ですけど、ここでメッセージする方は、私以外は皆さんそういうの長年味わっている方のようでして、メッセージ聞いてるとかなり、楽しくないことを無理やり楽しんでやってるという気がしてしょうがありませんですから私はだろうでし、この辺はね言わないといけないんですけど、守ろうとするとだいたい普通校則も含めて破りたくなっちゃいますよね、本当はね。それか修法にも書いてますように自己正当化って言いますかね、破ってんだけど正当化するしかないと、本当は破ってんだけど正当化するしかないということになっちゃいます。で、主は、一番最初言いましたように主はこれはっきりさせるんですね。グレーゾーンってないんだけど、特に日本人の場合はまあこれぐらいいいかとは言わないでしょうけど、まあ適当にグレーゾーンに持ってって正当化しちゃうと、正当化しちゃうとますます、実はやってんだけど、実はですね立法化してるんだけど気づかなくなってしまうと、麻痺してしまうと、そういうことになってしまいます。で、そうこうしているうちに、信仰生活が苦しくなってきちゃうと、それを打破するためにはまず、希望を持って、生きることを楽しむということしかないですな。で、そこで、出てきたのが生きることを楽しむということで、まずマタイ22の32にありますように、生きてないと神は働かれないと、主ご自身が言ってます。ですから皆さん、死んで信仰生活やってると神は働かれないということになってしまいます。22の32ですね。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。と書いてますね。ですから、私たち生きた信仰生活しないと、主がおられないと。良き隣人であるイエス様おられないと。働かれないということになります。まずですから、私たちは生きている者でなければならないということが言えます。それから2番目、キリストと共に生きると、書いてます。これガラテヤ書の5章とかローマ書8章書いてあるんですけど、まあ御霊によって生きるってことですね。 もうご存知の通り、私たちはもう御霊によって導かれないといけないということがあります。で、パウロが何回も言ってますように、私たちが肉に従って生きるなら、まあ自分の意志に従ってやりたいことをやるなら、私たちは死ぬとありますね。で、御霊によって、その自分たちの行いを殺すなら、その御霊によって生きるとあります。ですから、御霊によって生きるということが重要になります。それから3番目。これもね、ちょっと面白いかなと思ってあえて書いてます。生きている者たちと交わることっていうのも書いてます。これ黙示録の 3-1 はですね、サルデスにある教会の話ですね。神の七つの御霊及び七つの星を持つ方がこう言われると書いてまして、私はあなたの行いを知っていると、あなたは生きているとされているが、実は死んでいるってやつですね。お前はすでに死んでいるっていうのが、数十年前のアニメにあって、多分覚えてない方は結構多いと思うんですけど、まあそういうアニメもありました。ですから、お前はすでに死んでいるのですね。死んでいる、教会交わり等は、あんまりお勧めできないと。いうことになります。それから、もう一つ、イザヤ、引用してたな。イザヤの8章の19、これもね、面白いですよ、結構。ちょっとここだけ読んでみましょうか。イザヤの8章の19ですね。人々があなた方に霊媒やさえずり、囁く口寄せに尋ねよというとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に疑いを立てなければならないのか、とあります。これ王様誰だっけな、アハズか。アハズですね。アハズの王様のときに、アシリアが攻めてきたんですね。そのときに右往左往して死を頼らなかったというときですね。で、イザヤが、嫉妬激励している、嘆いている時で、死の言葉がこう来たわけですね。ですから、ここは死人ですから、霊媒師によって、例えば死んだ、この頃すでに死んでいるサムエルに、伺い立てるとか、そういうことも含まれるんですけど、我々で言うと、なんで生きているクリスチャンが死んだクリスチャンに伺い立てないといけないのか、ということになります。なんで生きている私たちが死んでいる預言者に個人預言お願いしないといけないのかと。なんで死んでいる私、生きているクリスチャンが死んでいるメッセンジャーのところに行って、何々大会とかに行って、死んでいる人たちの助言を聞かないといけないのかと。ということをこのイザヤは言っていると。同じことですね。ですから、そう書いてますように、まず生きていないと神は働かないと。逆に言うと生きていると神は働かれるということです。で、キリストと共に生きていれば、御霊がその方向を示してくださる。で、死んだ者に、交わる必要はないと。死んだ人に、意見を聞くことはないと。御霊が教えるということです。で、最後、死体に触れたら、触れていたと気づいたら悔い改めましょうということで、これはもう当たり前の話ですね。ここはルカの15章を書いてあるんですけど、これはあれですね、放蕩息子の話ですね。放蕩息子で、どっか行っちゃったけど帰ってた時、そのお父ちゃんは最上の牛をほふって迎えたっていうのがありますから、そこの最後の言葉に死んでいたのが生き返り、いなくなっているのが見つかったから嬉しいっていうのがあります。死んでいたのが生き返りって書いてますね。3日目の清め、十字架に預かれば、我々死んでいても生き返ります。願わくば死んでいると気づかないといけないですね。死んでいても気づかなかったら最悪ですね。死んでいても気づかなかったら7日目の清めに預かれないと。7日目の清めって3日目の清めがないと7日目に清めてくれないですからね。3日目の清めが前提ですから。ですから、7日目に清めようと思って主が再臨されたときに、お前は知らないと本当に言われちゃいますね。ですから、1、2、3重要なんですけど、最低限4ですね。死んでいたら死んでいると気づけよ、みたいなね。 死んでるものに死んでると気づけよって言えるかどうかちょっとわかんないですけどね。わかんないですけど、死体に触れていたと気づいたら、三日目の清めに戻りましょうと。十字架に戻りましょうと、いうことです。今日のメッセージはですね、実はいろいろありまして、これ実は、ね、1ヶ月ぐらい前にこの言葉死体のところパンと来たんですね。で、まあ、食物期待と同じぐらいのタイミングで来たんですよ。で、あ、1ヶ月、なんか初めてに近いな、こんな早く来るのは。1ヶ月後あるから楽勝かなってずっと思ってたんですよ。で、まあ、ある程度見言葉あるんで、まあ、主がメッセージしろって言ったのはどういうことかなと、こう、まあ、大雑把ですけどね。まだ時間があったんで大雑把なんですけど、まあ、書き込んでたんですね。そしたらね、タカさんが全くズバリ当てられちゃいまして、あれと思って、これ違ったかなとね、ズバリ先に越されちゃったなっていうのがありまして、慌ててもう一回祈り直しまして、じゃあこっちかなと思って、次やったら、先週、高橋さんとですね、三分の一くらい当たっちゃいまして、まずいなと、またそうなっちゃった。ですから、約1ヶ月前に、御言葉を示されたんですけど、今までで一番苦労しましたね。その、御言葉に基づいて死は何を言われたいのかっていうのをですね、ここではっきりさせるまで、今回、えらい苦労しました。で、あ、これ死は、やっぱりまあ、生きている、当時、うん、1ヶ月前から、生きているものと死んでいるものということはもうはっきりしまして、まあ、霊が生きている、生きてないという話をしろっていうのは明確に見えたんですけど、そこから先が全然出なかったんですね。で、まあ、いろいろ祈ったりしてると、まあ、こう、希望っていうところにこう、たどり着いたんですね。死の3日目の清めと、7日目の再臨。それに、私たちは希望を持てるというところにたどり着いたんですけど、そしたらまたまたびっくりしちゃいまして、今日のウォッチマン D が希望ですよ。これだから、この1ヶ月間、一体何なのかな？なんか私なんか怖くなっちゃいましたね、今回は。本当に。で、ちょっと結論申しますと、死は、まあ、はっきりとですね、死を黒させると。まあ、命と死と言いますかね。清めと汚れ、祝福と呪いというふうにはっきり、線引きをします。そして、死の側にいるもの、まあ、ですから生きているものだけですね。生きているものだけを選ばれます。死人は死人に任せるっていう冷たい言葉もありましたね。イエスのね。なんか怖い言葉もありましたけど、生きているものしか訴えません。死には死にに任せないといけなくなっちゃいます。で、善悪の側面から、御言葉を問われていると、死が怖いもの、親しいものじゃなくて、怖いものになってます。で、またですね、白黒の間にグレーゾーン作っちゃって、自己正当化始めちゃいます。信仰生活が全然楽しくなくなっちゃうと。で、修法にも書いてましたけど、この週末にあって、敵はですね、ますます狡猾になってくると思いますね。で、死体の規定のところにあったように、我々にですね、いわゆる死体に触れさせようと、いろんな手を使ってくると思いますよ。一人一人の信仰が試されます。死体触らないという決断はできるかどうかわかんないですけど、これ死体だと分かったら多分触んないと思いますよね。でもこれ死体だというふうに分かんない形で多分来るでしょうから、徐々に気づいたら巻き込まれてると。で、そこで、善悪路線やってると多分グレーゾーンで自己正当化しちゃいますんで、気づかない間に、お前は汚れているぞの世界に入っちゃうかもしれないですね。下手すると汚れだけじゃなくて、お前はすでに死んでいるの状態になっちゃうかもしれません。そういう時は3日目の清めに預かって、7日目の清めに預かれるようにしましょう。で、まあ、バロメーターの一つは、信仰を楽しむことですね。この生活、人の交わりをますます楽しむ。楽しめてる間は死んでないと思いますね。死んだ人多分楽しくないと思いますんで、人の交わりをますます楽しむと ですから、まあ、基本は人の交わりですから、ここでもやってますように、礼拝、賛美、それも含めて、ますます、楽しみたいというふうに思います。今日はですね、最後の結論として、ここに詩編載せてました。載せてみました。これが今日の結論にします。詩編の22章、あ、22編の25から27ですね。詩編の22編というのは有名なイエスが十字架上で叫ばれた編ですね。もう見た瞬間皆さん思い浮かべると思うんですけど、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかっていう、この悲惨な言葉から始まって、ある日突然、死を賛美しちゃうという、そういう詩編です。これいつかちょっと皆さんと交われたいと思ってるんですけど、その、突然、苦しみの中から急に喜び、賛美の方に、変わった部分を撮ってます。22編の25からですね、大改修の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は死を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、死を尋ね求める人々は死を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆、あなたの御前で伏し拝みましょう。いう御言葉で、締めくくりたいと思います。じゃあ、生きたものである証、賛美を大いに楽しみましょう。ハレルヤ。